地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月18日付の北海道新聞より、壮大な自然を110枚に、岩見沢の伊藤さん写真文集出版。道内をはじめロシア極東やアメリカアラスカ州で草花や山岳、野生動物にレンズを向けてきた写真家伊藤健二さん48歳が写真文集アイヌプリの原野へを出版した。近年はアイヌ民族の文化や歴史にも関心を広げ、自然を身近に感じながら生きる人々への共感も綴っている。埼玉県出身の伊藤さんは北大で山スキー部に所属、遠征や山野行をきっかけに写真にのめり込んだ。アイヌ民族の弦楽器トンポリ奏者の沖さんと日高山脈の山を一緒に登るなど、道内や極東の先住民族と交流して視野を広げてきた。写真集は約110枚に及ぶ伊藤さんの写真とエッセイ16編、アイヌ民族の版画家結城浩二さんの版画で構成。知床の岩を登ってカモメの卵を狙うヒグマや、夜の川に降り立つシマフクロウ、極東の森を悠然と歩くアムールトラなど、息を呑む光景を活写している。カムイ、森と水の使者と題したエッセイでは、アイヌ民族最後の狩人とも呼ばれた千歳の故姉崎仁さんから、熊取るなら熊になりなさいと心得を伝授されたエピソードを紹介。つまり、熊の気持ちになってつぶさに山を歩き、森を見つめるということと続けた。大地と生き物、そして人間が切り離せない関係にあることを教えてくれる。朝日新聞より出版。B5 案160ページ、2300円での発売となっております。本日二つ目のニュースは、8月29日付北海道新聞より、アイヌ民族の先祖供養、ビラトリへ強制移住100年。ビラトリアイヌ協会は8月28日、日高管内ニーカップ町のニーカップ御料牧場から100年前に同管内ビラトリ町へ強制移住させられたアイヌ民族に捧げる先祖供養の儀式、シンヌラッパをビラトリ町にある移住者の旧墓地前で行った。強制移住は1916年、大正5年、同牧場内のアネサルコタンの肥沃な土地を牧場直轄にするため行われ、アイヌ民族が約50キロ離れたビラトリ町朝日の上抜き別に移された。過去には遺族が供養を行っていたが、近年は途絶えており、節目の年を迎え、教会が初めて実施した。儀式には約40人が参加し、移住先で開墾に挑んで命を亡くした先人の霊を弔った。ビラトリ協会の木村秀彦会長は、強制移住はアイヌ民族にとって重大な出来事、無事に供養できて安心した。また、ニーカップアイヌ協会の淵瀬清会長は、私の遠い親戚も移住させられている。ビラトリ協会が取り組んでくれなければ、この歴史が忘れられていたかもしれない、と話した。本日3つ目の記事は、9月2日付北海道新聞より、遺骨返還、国際的な後押しを。アイヌ協会理事長、考古学会議で訴え。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、9月1日、京都市内で開催中の世界考古学会議の全体会合で演説し、世界各地に研究目的などで渡ったアイヌ民族の遺骨について返還への協力を呼びかけた。会合では同様の問題で先進的に取り組んでいるアメリカなどの先住民族から提言が寄せられ、国際的に連携することを確認した。世界考古学会議は86の国や地域、約1800人の考古学者が意見を交換する世界最大規模の学会で、東アジアでの開催は初めて。8月28日から9月2日までテーマ別で分科会を開いていた。そのテーマの一つである 先住民族問題は関心が高いことから全体会合の議題となった。加藤理事長は国内の大学や博物館で約1600体のアイヌ民族の遺骨が保管され、ドイツなど海外でも複数の遺骨が確認されていると説明した上で、全容は未解明のままだと指摘。国の責任のもとで発掘された時の姿に戻すことがあるべき異例の姿だ。日本の取り組みに国際的な後押しをしてほしいと訴えた。ハワイ先住民族の考古学者アウリ・ミッチェルさんは、法整備によって6000体以上の返還が実現していると報告し、先住民族に関する知識が世代間で継承され、国民にも広く理解されていると述べた。アメリカ・スミソニアン国立自然史博物館で遺骨返還を担当するアメリカの先住民、直頭族のドロシー・リパートさんは、先住民族自らが返還に関わることの重要性を説いた。世界考古学会議の先住民族問題に関する分科会でまとめ役を務める北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授によると、オーストラリア国立大の研究者が8月30日の分科会で、オーストラリアの先住民族アボリジニとアイヌ民族の遺骨をかつて日本とオーストラリアの研究者間で交換したことを示す資料があると報告。分科会として遺骨返還の連携体制を作る方向で調整している。本日最後のニュースは、9月6日付北海道新聞より、遠山さん、森の名手、名人に。アイヌ民族で浦河町姉茶の遠山咲さん88歳が、森林に関わる技を極めた人に贈られる森の名手、名人に選ばれた。オヒョウの樹皮や多年草のガマなどを使った民芸品作りの技術を広めつつ、アイヌ文化を伝承してきたことが評価された。遠山さんは、作業は時間がかかり大変だが、長くやってきてよかったと喜んだ。森の名手、名人は、公益社団法人国土緑化推進機構が2002年から続けている制度、森づくり、森の恵み、加工、森の伝承、文化の4部門からなり、毎年全国で合わせて約60人が選ばれている。今年は計63人。道内では森の伝承文化部門の遠山さんが唯一認定された。道内では38人目となる。遠山さんは農業を営む傍ら、6人の子育てに一段落がついた40歳頃、民芸品作りを始めた。地元のアイヌ文化を保存する団体に所属し、近所の古老から学んだ伝統的な方法で、樹皮の繊維を使った着物や野草で作ったバッグ、鮭の皮を加工した靴を手作りした。自分の子孫にも技術を伝え、道内をはじめ東京や愛知で技術を広めてきた。森の名手、名人を高校生が取材し、自然と共存してきた全国の伝統的な暮らしを紹介する聞き書き甲子園も行われる。遠山さんのもとには今月下旬、神奈川の女子高生が取材に訪れる予定だ。遠山さんは、生きていくためには技術を身につけることが大切。自由に動く自分の手を生かすも殺すも自分次第だということを若い人に伝えたいと話していた。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、ビラトリ町朝日地区、旧地名では神抜き別というところでですね、
はい、
100年前に強制移住させられた人たちに対するシンヌラッパ、先祖供養が行われたということは、これは私は、まあ、慰霊するという意味でとても良かったなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。 Thank you.